皆さん、
こんばんは。2023年10月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
2023年10月、今年10回目のゴスペルアワーです。
はい。今日のゴスペルアワーは、立派な信仰その1というテーマでお届けしたいと思います。新約聖書の中には、イエス様の生涯を書き記した4つの福音書があります。
マタイさん、マルコさん、ルカさんとヨハネさんの4人が書いた福音書ですね。
私たちの教会の日曜日の礼拝では、イエス様と出会った人々シリーズで、毎週いろいろな人々がイエス様と出会った物語を通して、イエス・キリストがメシア、救世主、救い主だということを学んでいます。
メシアといっても、ご飯を食べるところ、メシアではありませんよ。ヘブル語で救世主、世界を救う救い主を表す言葉です。メシア、またはメサイアと言います。ヘンデルのメサイアという言葉の方が有名かもしれませんね。
その4つの福音書の中で、イエス様はたった2回だけ、立派な信仰ですね、と2人の人を褒めたことが記されています。
しかも、なんとその褒められた人は、ユダヤ人ではなく、ユダヤ人以外の異邦人、外国人の2人だったんですよね。
現代風にわかりやすく言えば、教会に来ているクリスチャンの人が褒められたのではなく、クリスチャンではない人をイエス様が立派な信仰ですねと褒めたというぐらいの出来事だったのです。
イエス様の弟子たちはショックだったでしょうね。
現代では信仰というとあまり良いイメージはないかもしれませんね。信仰していると聞くと変わっている人と思われたり変な目で見られたりすることもあるかもしれませんが、信仰という言葉よりも信頼という言葉の方が理解しやすいと思います。
ほう、信頼ですか。
私たちの毎日の生活では信頼、信じることなしには一日を過ごすことはできません。
どういうことですか。
例えば朝ごはんを食べるとき、このごはんに毒が混ざっていると疑うことなく信じて食べます。食事のテーブルの椅子に座るときも、自分の体重をかけても椅子は壊れない信じて座ります。
我が家の椅子はちょっとグラグラしてますけどね。
蛇口をひねると水が出ると信じています。リモコンのスイッチを入れればテレビがつくと信じてボタンを押します。電気のスイッチを入れれば電気がつくと信じています。通勤のバスや列車に乗るときもどこどこ行きと書いてあれば必ずどこどこへ行くと信じて乗り込みます。
そうですね。飛行機に乗る場合なんかはちょっと心配になったりしますが、飛行機は落ちることなく目的地まで安全に着くと信じて乗り込みます。
顔を見たこともない操縦士さん、機長さんを信じて乗り込みますよね。
病気になって手術だということになれば、そのお医者さんを信じて、個人的によく知らないそのお医者さんに自分の命を預けて信頼して体を任せます。
商売、ビジネスでも相手を信じて商売をしますよね。時には失敗したり嘘をついてしまうような弱い人間でも、人を信頼することなしに生活することは難しいと思います。
聖書の中で、神は真実な方です、決して嘘をつかれることはない方だと教えています。この神様を信頼するのが一番安全なことだと思います。
それではここで今日最初の賛美をお届けします。永遠の愛、エレミア31章3節の歌です。
それではどうぞお聴きください。
主は遠くから私に現れた。永遠の愛を持って私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。主は遠くから私に現れた。主は遠くから私に現れた。永遠の愛を持って私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。主は遠くから私に現れた。主は遠くから私に現れた。
永遠の愛、エレミア31章3節という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、立派な信仰その1というテーマでお届けしています。
本日紹介する立派な信仰の一人目は、新約聖書のルカの福音書7章に登場する、当時世界を支配していた ローマの軍隊の百人隊長です。
百人隊長というのは100人の部下を持つ隊長ですから、リーダーシップのある人だったことがわかりますね。
はい、その100人隊長の家で仕えているしもべ、召使いが病気で死にそうになっていました。隊長は日頃みんなに尊敬されているユダヤ人の長老たちをイエスのところにやり、召使いの命を助けに来てくださいと願いました。
長老たちはこの隊長がどんなに素晴らしい人物かを説明し、熱心にイエス様に頼みました。あなたに助けていただく価値のある人がいるとしたら、この方こそふさわしい人です。ユダヤ人を愛し、街道も立ててくれました。
そこでイエスは長老たちと一緒に出かけました。家まであとわずかという時、隊長の友人たちが来て、彼のことづけを伝えました。
先生、わざわざおいでくださいませんように。とてもそんな名誉を受ける資格はございません。自分でお迎えに上がることさえ失礼と存じます。どうぞ今おられるところでお言葉をください。それで十分でございます。そうすれば召使いは必ず治ります。
私は上官の権威の下にあるものですが、その私でさえ部下には権威があります。私が行けと命じれば行きますし、来いと言えば来ます。また奴隷にも、あれをやれ、これをやれと言えばその通りにするのです。
これを聞くと、イエス様は大変驚き、群衆の方を振り向いて言われました。皆さん、これほどの立派な信仰を持った人は、イスラエルの中でも見たことがありません。
使いの者たちが戻ってみると、召使いはすっかり治っていました。
この百人隊長の立派な信仰には、三つの特徴がありましたよね。
はい。まず第一は、愛のある信仰でした。ルカ7章5節には、ユダヤ人を愛し、街道も立ててくれましたとありましたし、自分の召使いを大事に愛していたことがわかります。
新約聖書の他の手紙にも、大切なのは愛によって働く信仰だと書いてあります。
私たちの毎日の生活、行動、生き方は愛から出ているでしょうか。愛によって働いているでしょうか。愛を土台としているでしょうか。それでは今日の2曲目の賛美をお届けしましょう。第一コリント13章4節から8節の歌です。それではどうぞお聴きください。
自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、聖を喜ばずに、真理を喜ばずに、 喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。愛は決して耐えることがありません。耐えることがありません。耐えることがありません。
第一コリント13章4節から8節の歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは立派な信仰その1というテーマでお届けしています。
はい、それでは100人隊長の立派な信仰の2つ目のポイントは何でしょうか。それは謙遜なへりくだった信仰だったということです。
当時のユダヤ人の常識では、ユダヤ人は外国人と交わると汚れるという理由から、外国人の家に入ったり外国人と一緒に食事をしたりすることは決してありませんでした。
ですから100人隊長はイエス様を自分の家にお迎えすることは遠慮しました。聖書にはこう書いてあります。主よ、どうぞご足労くださいませんように。私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。それですから自分でお迎えに上がる値打ちさえないと思っていたのです。
百人隊長は非常に謙遜なへりくだった人だったんですね。
私なんかはすぐ傲慢になりやすい、高ぶりやすいので気をつける必要があります。他の人からしていただいたことも当たり前と思って感謝することを忘れてしまうことがあります。
昔井上陽水さんの歌で感謝知らずの女という歌がありました。
はい、感謝知らずではなく謙遜なへりくだった信仰を持っていきたいものですね。
今年もお米の収穫時期を迎えて毎年思いますよね。
実るほど頭を垂れる稲穂かなという言葉ですね。昔宮城県の月立の教会の2階には謙遜の間という部屋があって、屋根の天井を支える梁が低いところにあって、謙遜になって頭を下げないとその梁に頭をぶつけるという経験をしたことがあります。
誰に対してもおごり高ぶらず謙遜にへりくだっていきたいものですね。
はい、それでは今日の3曲目の賛美はありがとうという賛美をお届けします。
どうぞお聞きください。
ありがとう、物が言えない私を、から涙 時も心から微笑む、微笑む。ありがとう、ものが言えない私は。心から微
笑む。ありがとうという賛美をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、立派な信仰その1というテーマでお届けしました。
はい、百人隊長の立派な信仰の3番目のポイントを最後に紹介します。聖書を読んでみましょう。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。
立派な信仰の3番目のポイントは、神様の言葉、イエス様の言葉を信じ、信頼する信仰ですね。
旧約聖書の一番最初の創世記1章3節にはこんな言葉があります。創世記1章3節、神は仰せられた、光あれ、すると光があった。
神様の言葉には力があります。権威があります。
イエス様が治れとおっしゃれば必ず実現すると、百人隊長はイエス様の言葉に権威があり力があることを信じていました。
新約聖書ヨハネの福音書8章12節、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。
イエス・キリストが与えてくださる永遠の命の光を皆さんもぜひいただいてください。
神様は私たち一人一人に声をかけておられます。聖書の言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。
私たちを命がけで十字架で命を捨てるほどに私たちを愛してくださっているイエス・キリストの言葉を、聖書の言葉を皆さんも聞いてみませんか。
教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ今月、いや次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の 朝10時半から普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。
来月のゴスペルアワーは立派な信仰その2というお話の予定です。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング「君は愛されるために生まれた」を聴きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聴いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月11月にまた
お耳にかかりましょう。